TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション。
レクチャーモード。
武器としての労働法を知る。働くことに関するトラブルを乗り切るための方法とは。新型コロナの蔓延でなかなか仕事が見つからないという方もいる一方、新年度がスタートし社会人となり新たに仕事を始めた方やアルバイトを始めた新入生の方も多いかと思います。ただ働いていると正社員や派遣社員、フリーランスといった雇用形態による賃金格差や差別、長時間労働や賃金未払い、ハラスメント、さらに新型コロナ関連の雇い止めや解雇など、昨今非常に多様化した労働問題に直面する機会も少なくありません。そのような中、今月からは正社員とパートなどの非正規雇用労働者の待遇差の解消を目指し、中小企業にも同一労働同一賃金が適用。また厚生労働省では全国の学生などを対象として、多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、何らかのトラブルに巻き込まれないために自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。今日はこうした働く中で起こりうるトラブルについて、どうやって対処すればよいのか、新社会人の方もすでに働いている方も知っておくべき労働法について、弁護士の佐々木亮さんと一緒に考えていきたいと思います。
はい、素敵な職場でね、これから働けるっていうね方はとてもいいと思うんですが、素敵だと思ったらこんな聞いてないよということもありますし、またね、いろんな職場蓋開けてみたら違ったとか、上司が変わったら違ったとか、部署を移動したら違ったとか、いろんな違ったと出会うというのが仕事なので、その違ったと出会った時にどうすればいいのか、今日は考えていきたいと思います。
では今日のゲストをご紹介します。労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、
弁護士の佐々木亮さんは順法法律事務所に所属、日本労働弁護団常任幹事、ブラック企業被害対策弁護団代表などを務めており、民事事件を中心に労働者側の事件を扱っておられます。先月31日、角川より会社に人生を振り回されない武器としての労働法を出版されました。
会社に人生を振り回されるってありますよね。
そうですね。
本当に。で、佐々木さん、先ほどまで実はウェブサイバーに出席していたと。
ウェブサイバー。
そうですね、
はい。はい。今もリモートなんですね、裁判も、ね。
そうですね。裁判もだいぶウェブ裁判が普及してきて、コロナの関係で、もともとやる予定だったんですけど、それが一気に普及が早まったっていう感じですね。
なるほど。裁判の、ね、スケジュールも一時期大変こう後ろに押していったというか、予定されていたものもちょっといつ開ければ変わらないということで後ろ倒しになりましたけれども、最近はどうですか、裁判の。
最初の緊急事態宣言の時はその裁判も全部一回中止になっちゃったんですけど、はい、今回の前回ですかね、緊急事態宣言とか、あと これから始まるマンボウとか、ああいうのあんまり関係ないみたいなんですけど、ただ2週に1回しか改定しないっていう運用をやっているので、やっぱりこう1回1回の間が空いちゃいますね。
はい、はい、
止まってはいないんですけどね。
そうなると判決が出るまで時間がかかるとか、いろんな対応とかね、どうしてもかかりますよね。
そうですね。
そういった中で裁判の仕方も変わってますけれども、相談の仕方、こちら佐々木さん実感としてはどうですか。
そうですね、相談も相談したいって方がウェブでやってくださいって方も出てきたりとか、
リモートでって、
はい、あとは内容もですね、だいぶコロナの関係が増えてきたかなっていうふうには思いますね。最初の頃はあんまりそういう少し待てばどうにかなるっていう気持ちもあったのかもしれないです。最近ではコロナでっていうのは多いですね。
コロナでというのは具体的にはどういったものなんでしょうか。
例えばその仕事が減ってしまったので、人員削減の対象になってしまったとか、あとはそもそも何ですかね、 会社自体がそのコロナで事業縮小を始めちゃったとかですね、うん、一時的なしのぎじゃなくて構造的にその会社の業務を変えていこうっていう動きが出てきてるみたいですね、
はいはい、となるとまあ人員削減とかもう会社の特定の支障をなくすからとか、うん、そうした仕事でもうこれ会社都合での解雇や停職ということになりそうなんですけれども、うん、でも場合によってはつきましては辞表を出してくれって言われたりとか、うん、これ労働法を知らないと損させられるっていうこともありますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、退職届出してくれって言われて素直に出してしまう人ってやっぱ一定数いるので、うん、それで終わっちゃうんですけどね、そこが会社の命令だからとか会社に言われたからってなってしまう人もいるので、そこはやっぱり労働法のことを知っておけば対処できるだろうなとは思いますね、
うん、これ自己都合なのかどうなのかって話も含めて後ほど整理していけますので、はいはい、ちゃんとメモの準備とかですね、いざという時のセッション聞き返そうぐらいのお守り感覚で今日のラジオをお付き合いいただければと思います。で、佐々木さんが新刊として出された武器としての労働法という本ですけれども、これ労働法というのはそもそもどういったものなんでしょうか。
そうですね、労働法っていう法律自体はないんですよね、うん、やっぱりその労働法と呼ばれるのはいくつかの法律を総合した名称で、
はい、
実際には労働基準法とか労働契約法とか、あとは安全衛生法とか、うんうん、そういったものの法律をこう総称して労働法というふうに呼んでますね。
はい、なるほど。で、その労働法の中で今いくつか法律の名前を挙げていただきました。これらの法律というのはそもそも何のために作られたんでしょうか。
そうですね、労働基準法は最低基準なんですよね。で、憲法で労働の最低基準を定めなきゃいけないとなっているので、その憲法の要請に基づいて作られたのが労働基準法。これがおそらく働いている方の一番こう身近な法律になるんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、そうしたその法律が誰のためにどんな役に立ってくれるのか、そうしたことを知っていくことが重要だということで、今日は労働法の観点からいろんなトラブルの対処法、はい、そして労働関連の基礎知識伺っていきたいと思います。では早速いきましょう。まずはこちらから。
雇用形態別のトラブルを知る。
はい、雇用形態ということですけれども、この雇用形態、正社員とかパートとかフリーランスとか、そうした形のことを言うわけですか。
そうですね、まあ厳密に言うとフリーランスは雇用されてないじゃないかってありますけども、ね、はい、まあ、働く形式っていうんですかね、それを雇用形態ってこの本では呼びましたけども、はい、正社員とかですね、パート、アルバイト、まあ、契約社員と呼ばれる方、派遣社員とか、まあ、こういった方々の働き方、働く形態の違いによって、起きるトラブルも変わってくるので、こういうふうに分けています。
うん、これそもそも雇用形態によって法的保護の度合いとか位置づけられている権利の違いというのはあるんですか。
そうですね、雇用されている、まあ、法律上労働契約というふうに分類できるとかなり共通点は多いんですけれども、はい、派遣であったりとかフリーランスであったりするように、派遣でもその労働契約結んでの派遣元であって派遣先とは結んでないとかですね、うん、フリーランスの場合はそもそも労働契約ではないっていうところから、その守られる権利とか持っている権利、だいぶ変わってきますね。
うん、最近別件でハラスメントについてリサーチをしているときに、うん、フリーランスの方々がハラスメントにおいて法的保護の対象になっていないというのが問題になっていたんですけど、これ働き方によっていろいろ違うんですね。
そうですね、うん、特にフリーランスは一番保護の少ない働き方ですね。
はい、これ正社員、派遣、パート、契約社員、それぞれの簡単な定義を教えてもらっていいですか。
そうですね、正社員は一般に正社員って言ってる言葉はあるんですけど、法律上の定義は実はないんですよね、
うん、
で、ただまあ世間一般に正社員って言われて人たちを分析すると、まず直接雇用であるっていうのが第一ですね、
はい、
で次に、期間の定めがない、それと時間がそのフルタイムで働いていると、うんうん、この3つの要素を満たす人を正社員と呼んでいる会社が多いだろうと思います。ただ会社によってはその雇用に期間があるのに正社員と呼んでたりですね、うんうんうん、いう場合もあるので 100% ではないんですけど、今言ったその正社員の3つの要素は大抵満たされるはずです。
あ、じゃあ正社員のように直接雇用でない場合としては派遣などが含まれるということですか。
そうですね、直接雇用じゃない働き方で今許されているのは派遣ぐらいですね、日本では、はい、
また無期、つまり期限が定められていないものの反対は有期なので、
はい、
例えば1年契約とか、まあ、半年契約とか、うん、まあ、そうしたような働き方もまた別途あるということですよね。
そうですね、有期雇用はその契約社員、パートタイム社員、アルバイトでもいろんなところで出てきますね、
うん、そしてフルタイムの反対が例えばアルバイトとかパートタイムなど、うん、ちょっと この時間だけ来てねとか、うん、週何日ここに来てねとかっていうような働き方ということですね。
そうですね、
うん、多くの方はいくつかの労働形態これ試したと雇用形態を経験したということもあると思うんですけれども、それぞれの雇用形態ごとにトラブルの傾向が違うと、これはどういったものが出てくるんでしょうか。
そうですね、まず正社員の場合は長期雇用が一応前提にされているので、はい、その会社との指示とか会社の人事権との関係でのトラブルが特有なものになります、うん、例えば転勤してくださいとか、
はい、
出向してくださいとか、あとはまあ懲罰で懲戒しますよとかっていうのは正社員にありがちな、トラブルですね。他のまあ雇用形態ではあんまり見られないトラブルになります、
うん、はい。ちなみにあの出張とか出向とかって命じられるじゃないですか、うんうん、命ずるって命令ですよね、はい、あれは逆らうことできるんですか。
そうですね、あの出張は業務命令なんで、あの合理的な出張命令であれば逆らえませんけど、
うん、
出向の場合は違う会社で働くっていうことになるので、
ほうほうほう、
そこにはあの労働契約上の根拠が必要であったりとか、
うんうん、
なぜその人が出向しなきゃいけないかとかっていう必要性とかですね、そういったものを満たさないと出向命令が乱用になることがあるので、その場合は拒否できますね、
うんうん、そうなんだ、
はい、あとはその会社でもあの例えば実際に存在しない部署を作ってそこにこう流すようなものとか、うん、まあ、その人だけのフラを作って嫌がらせでその自分が辞めたくなるまで勤めさせるであるとか、うん、いろんなことをやるものもありますけど、こういったものはまあパワーハラスメントということで最近問題視がされるようにはなってきてますよね。
そうですね、今のはまあ配点も含まれるようなパワハラになるので、
はい、
しかも孤立させるパターンですね、
うんうん、
ですからまあだいぶ問題視されるようになりましたけど、まだありますよね、
うん、はい。また正社員以外、例えば契約社員やそのパートタイムといった方々にはどういったトラブルがあるんですか。
う
ん、
そうですね、契約社員っていうのもまあ一般的な俗語で、実はあの何か定義があるわけじゃないんですけど、
うん、
一般的には有期雇用の社員を契約社員って言ってますよね、うん、
はいはい、1年よろしくとか、
はい、で別に正社員だって労働契約結んでるんで契約の社員なんですけども、でもなぜか一般的にはその契約社員は有期雇用っていうのが多いんです。
あ
で
有期契約社員の略称みたいな感じですかね、
うん、おそらく有期雇用の場合契約書作ってたからじゃないかなと思うんですけど、
はい、
正社員契約書作ってない会社多いですけど、有期雇用の場合は期間をこういつからいつまでってするために契約書作るのが昔から多かったから多分契約社員って呼んでんだろうなっていうふうに想像はしてるんですけど、
うん、
で契約社員の場合は今言ったように期間の定めがあるので、あの一番多いトラブルはその雇い止めといって、
はい、
期間が満了だから契約終了ですよっていうものですね、
うん、
でまあ、普通だったら期間満了してるんだからそれで当然じゃないですかってなるんですけど、多くの契約社員は繰り返し繰り返し更新されていて次も更新されるだろうなと思ってるところでの雇い止め食らうと、そうするとなんでここで終わりになるんですかっていうことでトラブルになってくるんですね、
うん、まあ、例えば事前説明がないであるとか、うん、場合によってはそれが腹いせ、何かしらの告発をしたとか何かしら立てついたとかっていうことで腹いせになったりすると、これはパワハラなどの問題も出てきますよね。
そうですね、そういうその雇い止め例もありますよね、
うん、また派遣社員の場合のトラブル事例というのはどういったものでしょうか。
派遣社員の場合はまず労働契約を結んでいるのは派遣元会社であって、
はい、
働く先は労働契約関係がないんですよね。でそうするとこういう仕事であの派遣先に行ったはずなのに、うん、全然違う仕事だったっていう場合がなくはないですよね、うん、あともともと抽象的にしか言われてなくて行ってみたら想像したのと違ったとか、
はい、
こういうのがよくあるトラブルですかね。あとは派遣先からお前いらないよっていうことでパッと切られてしまうっていうのも派遣社員の特徴的なトラブルですね、
うん、今まで相談に来た事例などでその聞いてたものと違ったっていう派遣のケースで例えばどんなものがあるんですか。
そうですね、あの一般的によくあるのは例えば事務とかで言われてるのにお茶組とか受付とかさせられたとかですね、
はい、
その、まあ、派遣先会社からすると当然それもやってくれるだろうと思ってるのかもしれませんけど、
うん、
派遣契約っていうのはきちんと業務内容を決めて派遣されるものですから、
はい、
そこが違いますよっていうのはよくありますね。だからもともと全く A が B だったっていうのはそんなになくて、
うん、
A プラスアルファがあったりとか、
はいはい、
A ダッシュだったりとかそういった違いですかね、
うん、アットホームの職場じゃなかったとかはね、もう日常三次でありそうですけ
どそうですね、
でもより業務内容が違うというところは多くの方少しずつ経験されているかもしれないですね。そしてあのフリーランス、これはもうそもそも法的保護の対象ではないという点もありますが、うん、これ契約関係多そうですね。
そうですね、フリーランスの場合で多いのは 最初に例えば15万円の仕事だからやってねって言われてやり終わったらやっぱり10万円にしてとか、
うん、
あとはその15万円の仕事ねって言いながら次々新しいその追加の仕事やっているやらせるんだけどその報酬は同じだとか、
うん、
そういったところがよく聞きますよね、
うんうん、そうしたものをその明確にしつつ守らせるということがとても重要になりそうですね。
そうですね。フリーランスの場合はあの労働法ではなくて独禁法系の法律で ある程度の保護は期待できるところはあるんですけど、
うん、
ただなかなか力関係が明確ですから、
はい、発注を受ける側になっちゃいますもんね。
そうですね。もう次の仕事なくなってしまうと困っちゃうので泣き寝入りしているパターンが多いみたいですね、
うん。では今言ったそのトラブルの話とは違う、また別の角度からこういったテーマを取り上げたいと思います。
労働時間と残業代の問題。
はい。まず違法な仕方で残業をさせられるであるとか、まあ、不払いであるとか、うん、サービス残業と言われてますけど、サービスしてるつもりはねえっていう、うん、名前変えた方がいいですよね、あれね。
そうです
ね。サービスじゃないのに。
はい。
言葉の定義として残業とはまず何でしょうか。
そうですね。残業っていうのは、まず労働契約の場合は約束された労働時間っていうのがあるんですね、
うん、
例えば5時間なり6時間なり、まあ、8時間が上限ですけど、でその約束された労働時間を所定労働時間っていうんですが、それを超えて働くことを残業というふうに呼んでいると思います、
はい、この残業なんですけれども、残業上限というものはどうなってるんでしょうか。
そうですね、まず残業じゃなく1日8時間1週40時間というのが原則としてあります。でそれを超えて働かせること場合には別途協定を結んでその範囲内で働かせなきゃいけないんですけど、その協定で働かせることができるのは月45時間というのが法律上です。ただ半間がありますので、忙しい時には80時間までとか、そこら辺はそのサブロック協定っていう協定の中身で決まっていくということになります。
なるほど。これ実際にですね、多くの方々この労働時間についての相談が、そしてこんなこと体験しましたというメールが来ているんです。
はい、ご紹介します。ラジオネームひげ三本さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔在籍した会社ですが、中途採用の際残業代が支給されることが明記されており、自分の仕事はゲーム開発者で、そういった長期労働がよくあるため、ある意味それがあるから入社したようなものでした。面接の時もそれを確認しまして、安心して入社しましたが、入社して知ったのは通常8時間労働にみなし残業2時間分が給与に含まれているということ、
うん、
さらにそれ以上の残業も上司の許可がないと無断残業として残業にカウントされないこと、
うん、
ですが2時間を超えると上司がタイムカードを切って仕事をするようにと指示され、それをおかしいと抗議するとやる気がないなら帰れと、
はあ、
でその年の査定ではその部分を括弧周りに合わせる協調性がないと低く評価され、
うん、
結果サービス残業を強要されるような形になりました、
うん、はあ、
この場合労基に訴えた場合はどうなるのか、またどこにどのように訴えるべきだったのか、専門家の先生にお伺いできればと思いますと、
最後の相談内容に行く前にですね、一つずつ整理しましょうか、
うん、
まず残業代支給されると言っておきながら、みなし残業代が毎日2時間分含まれているんだというふうに言われた、うんうんうん、このみなし残業というのは何でしょうか。
おそらく給料に残業代を含ませているんだという意味だと思いますね、
はい、
だから月給制なんで1日2時間含ませているってこと自体でちょっとなんですかね、その対応がおかしいので法律で争えば違法になる可能性高いですけど、
はい、
おそらく含ませてるんだっていう主張なんだろうなというふうに想像しますね、
うん、そんな契約したっけなって思われる、ね、方も多いでしょうけどね、はい、実際契約書がどうなのかも見たいと思います。そして上司の許可がないと無断残業ということでカウントされない、
うんうんうん、
これ違法なんじゃないですか。
そうですね、上司の許可制にしてる会社って結構あるんですけど、
はい、
ただ仕事の内容が残業をもうしなきゃいけないもんだという場合は、その上司が許可してなかったとしても、まあ、暗黙の許可みたいがあって あったものだというふうに見なされて、うん、それで働けば当然残業代請求できるんですね。
そっか、これをやれっていうことはあと3時間残業しろっていうことにも案になるから、
うん、そういうことですね、うんうんはい、なので、まあ、上司がもうここでやめなさいと打ち切ってさっさと帰りなさいっていうところまで強くやれば別ですけど、そうじゃなくて許可制だよと口では言っときながら、うん、たくさんの業務を与えて残業させるっていうやり方は結構あるので、うん、その場合はあの許可制であっても許可がなくてもあの残業代は請求できることになります、
ね、なるほど。でこの上司タイムカードを切ってさらに仕事をしろ、うん、これ違法ですよね。
これは完全に違法ですよね、うん、あの不払いをしようというからこそタイムカード切らせるわけですから、はい、これはもう完全に違法ですね。
ただ働きをさせつつその不法な証拠というものを改ざんさせるよう命じているということになるわけですもんね。
そうですね、
うん、というひげ三本さんの相談で労基に訴えた場合どうなるんでしょうか、うん、この労基とよく言われますけどこの言葉はどういったことでしょうか。
労働基準監督署のことを言ってるんだと思います、
はい。
労働基準法をこう管轄する役所で、労働基準法違反があれば会社に対して、指導したり是正命令出したり場合によっては刑事的な告発送検までですけどね、うん、したりする組織ですからね。
なるほど。これ労基に訴えた場合はどうなるんですか、あるいは他にどんな専門家の方に聞けばいいのか、うん、これはどうでしょうか。
まず労基に訴える場合先ほど言ったみなし2時間っていうのはあのその給料体系をどうやってるかによっては違法になる可能性があるので、
はい、
そうすると2時間分の残業代不払いになりますから、うん、労働基準法違反ということであの摘発できると思います、
うん、
それとタイムカードを切ってから仕事をしてるっていうことが立証できればこれ当然労働基準法違反ですから、はい、これも摘発できただろうなというふうに思いますね、う
ん、その立証は、まあ、例えば音声はとても分かりやすいと思うんですけれども、はい、例えば複数の社員の証言とか書類とかそうあとはあの実際のあの残業をメモしておいて、うん、タイムカードと別に記録しておくとかどれが効くんでしょうか。
そうですね、できるだけ客観的なものが一番効くので、うん、例えばタイムカードよりも後に仕事をしたパソコンのログとか、
はい、
もしくはメールで今日ここまでやりましたっていうなんか報告をしてればそのメールの送信時刻とかですね、
うん、
そういったものを持って労基署に行けば本当だとタイムカードより後に仕事してますねっていうことであの調査に入ってくれるかもしれません、ね、
なるほど。じゃあこの時間まで会社にいました、あのカレンダーと時計写真パシャとかでも、うんうんうん、写真にもあのタイムスタンプが、ねはい、つきますから、はい、そういったの証拠になるんですね。
そうですね、それでも証拠になりますね、
うん、あとあの録音なんですけれどもこれ録音するのは合法なんでしょうかという質問よく来るんですがこれはどうでしょうか、
はい、あの録音するのは基本的に問題ありません、うん、で自分の会話ですね、例えば自分が上司と話してるとか、何か面談してるとかそういったものをこう録音することはメモ取ってることと同じなので、うん、基本的に裁判所で証拠にあの問題なくなります。
なるほど。ということはあの上司に知らんぷりというかすっとぼけてこれタイムカードって押してから仕事しなきゃいけないんでしたっけ、うん、みたいなことを話して、ええ、そうなんだよ何が今更聞いてんだよみたいなことを聞けばこれは証拠にはなるということです
ね。なりますね、
はい、なるほど。ということであの労基に訴えるもよし、それから弁護士などに相談するもよし、あと労働系の NPO などもありますよね。
そうですね、はい、
うん、などメールいただきました。またあの同じく労働時間に関してはこういったメールも来てるんですね、
はい、ラジオネーム山田さんからありがとうございます。現在私が働いている職場では正社員の多くの方が固定残業時間月40時間含む月給で働いています、
うん、
私はほぼ最低賃金昇給なしのパートで事務をしています。一応時給計算なので働いた分だけ出るので正社員の方々よりはマシなのかもしれませんが仕事は増える一方で会社が儲かっているだけになんだかモヤモヤします。
うん、みなし残業ということで月40時間、
うん、
佐々木さんこれはどうですか。固定残業か、固定残業月40時間、はい、なかなかですね、
はい、あの固定残業代制度というのは一時期、まあ、今もそうですけど問題になっていて、
はい、
いくつか問題があるんですけど、まず月給と同じようにその基本給プラス固定残業代で出るので自分の給料が高いように錯覚してしまうんですね、うん、でさらにその決められた時間の残業を、使用者側させないと損しちゃうので、
はい、
長時間労働を誘発することにもなってしまう。
こぎ使うぞって方向になっちゃうんですね。
そうですね。でもっと言うとその本当は40時間を超えて働いたらそれは超えた分払わなきゃいけないんですけど、
うん、
なんとなく40時間って 決められちゃってると、それ以上働いても出ないかのような雰囲気になって、あの未払いも生じやすくなると。
固定ってそうか、あの40時間分しか払わないという固定だと錯覚させる言葉ですね。
そうですね、本来はその固定以上働けば当然払わなきゃ労基法違反になるんですけど、それがもう労使ともにごまかされちゃうというか、勘違いしちゃってる例が非常に多いですね。
なるほど。これあの例えばその深夜残業とか残業代がちょっと上乗せになる時間帯とかって、例えばアルバイトとかパートなどもあったりするじゃないですか、はい、正社員の場合だとどうなるんでしょうか。
正社員も同じですね。1日8時間以上週40時間以上働くと 25% 割増しの、あの1時間あたりの賃金にして 25% 割増しのものを払わなきゃいけません、
はい、
で深夜10時から、翌朝5時までの間も、25% 割増しですね。ですから8時間超えてかつ深夜だと5割増しを払わなきゃいけないですね。そうやってこう割増賃金をつけることによって長い労働をさせないようにしようというのが法の趣旨なので、
はい、
それをこう払わないというのは、まあ、そもそもちょっと違法ですし、法の趣旨にも反するんですね。
なるほど。5割増しで皆さんもらってますかね。
いや
もらってないという相談実際ありますか、佐々木さん。
そうですね、まあ、固定残業代になっちゃうと何をどう割増ししてその賃金になってるかっていう計算ができなきゃ本当はダメなんですね、だけど多くの固定残業代はそこら辺曖昧にしてるものも多くて、
ね、
深夜に働いたら深夜割増し分ちゃんと別途払ってる会社もないわけじゃないんですけど、やっぱそこごまかされちゃってる例は多いですね。
なるほど。なんとなくやっぱりうやむやにするような、
言葉に引っ張られて、ね、
仕方になってしまっているように印象付けられてしまいますね、はい、またあの残業代だけなく残業時間の話も、
ラジオネームクリーニングおじさんさんです。ありがとうございます。私の勤める会社は月曜から土曜日の朝8時から夕方6時18時が定時の勤務時間で、月200時間を超え、繁忙期になると残業時間が別に50時間を超えます、一般的に週40時間にプラス残業時間を加えて働きすぎか否かを見ることが多いと思います。私の職場のようにそもそも基本の労働時間が長い場合、働きすぎかどうか、過労死ラインはどこまでなのかよく分かりません。そのあたりどうなっているのでしょうか、教えていただけるとありがたいですと、
具体的な時間数も書いていただきましたけれども、
月勤朝8時から夕方6時が定時、
定時の時間帯としては、なんか9時間労働なのかな、1時間休憩があるのかどうかですよね。
そうですね、まず違法ですよね、その時点で、ね、
まず違法、
はい、
繁忙期は残業時間プラス別に50時間超えると、
これかなりまずい働き方で、1日8時間までですから、
はい、
それが9時間になってもしくは10時間になっているということになると、毎日毎日その残業が生じてるんです。だから割増ししなきゃいけないんですね、
残業で払われないとおかしい、
おかしいんですね、で月200時間をその所定労働時間で超えてるようですけど、これはありえなくて、31日の週でも174時間ぐらいじゃないですかね、あの8時間労働で考えると。だからこれがもし所定労働時間であれば契約自体が労基法違反ということになります。でそれに加えて残業させてるってなれば、当然それは残業で払わなきゃいけないわけですね。で労災の場合の過労死ラインは、こういった法違反の場合は当然ですけど、法に引き戻した上で何時間オーバーかっていうのをカウントしますので、週40時間っていうところから何時間オーバーしてるかというふうになります。
そういう計算の仕方、
はい、ですからこの場合は8時月から土曜日で、9時間労働だと仮にすると、6日間で9時間ですから54時間ですよね、で40引けば14時間の超過労働があったというふうにまずカウントされますね、
ということはもう毎月残業代だけで10万近く払われてもおかしくない方ですよね。
そうですね、これだけ
今安く計算した方だと思いますけど、はい、これ例えば労働時間1日9時間あれば10時間の会社だとして、いやうちは10時間が規定だから残業代は11時間からだよっていうふうに言ってきた場合、一見丸め込まれそうになりますけど、これはそうじゃないですよね。
そうですね、先ほどもちょっと似てますけど、もし基本給というかその賃金の中に残業代が含まれてるんであれば、それがどのぐらい含まれてるか明らかにしなきゃいけないんですね、
は
い、それが明らかになってないのにこうごちゃっとなってるのに10時間までだよって言われても、それは払ったことにはなりません、ですからやっぱそこは労基法違反ということで、 なんですかね、無効になって8時間に引き戻されて、それ以上働いた部分は別途残業で払わなきゃいけないということになりますね。
うん、なんかそういうツールとかないんですかね、あのうちの働き方を入力したら、うん、あ、それは違法ですっていうところをこう赤ペン先生がチェックしてくれるみたいな、あのだって
一目で分かるようにね。
そう、今回のラジオはね、あの知識を共有して、うん、いざ契約と向き合った時に見抜けるようになりましょうってものですけど、うん、あのピンとくるって結構
そうなんですよね。
そこの段階でやっぱり知識が必要ですね、うん、これね、
うん、そうですね、あの結構そういうソフトっていうか賃金計算ソフトはあるので、うん、そういうものに自分 の, あの入れてみるとちゃんと法律通りだったらどのぐらいかっていうのは出るんじゃないですかね。
うん、なるほど、はい、またこういったその働かされ方をしているということは働き方についてどこかしら説明を受けたはずではあるんですけど、文章が残ってないという方もこれ結構多いんですか。
そうですね、この今の方のような働き方を文章に残してたら、うん、一発で摘発されちゃうでしょうから、はあ、残さないんじゃないですかね、
うん、
会社の側は。
となるとどういう証拠を取れば良いでしょうか。
うん、そうですね、あの、まあ、先ほど言った録音もそうですし、うん、あとは実際に働いているその時間をきちんと記録して、でもらっている賃金いくらなのかっていうものを、あの計算してみるということになると思います。例えば基本給20万ですよって言われておいて、この働き方をさせられているとおそらく時給にするとかなり低くなっちゃいますよね。
うん、
そうすると場合によっては最低賃金割れしていることもあるので、うんうん、その意味ではあの法違反そこで浮き上がってくることありますから、
そっか、
だから自分の賃金を一回時給に引き直すっていうのは結構あの大変ですけど大事なことで、あのもし時間があればやってみてもいいんじゃないかと思いますけどね。
人によってはそうか、自分はもらってるからだからちょっと言われても頑張んなきゃいけないんだって思ってるかもしれないけど、うん、時給換算したらバイト並みとか最賃並みっていうことがあるかもしれないですよね。
あると思いますね。
うん、そうか、ここまでですね、雇用別の形態のトラブル、はい、そして労働時間と残業代の話を中心に伺ってきました。まだまだメールたくさんいただいてますので取り上げていきたいと思います。まもなく5時になります。 TBS Radio
セッション。
時刻は5時になりました。
今日の特集メインセッションは、武器としての労働法を知る、働くことに関するトラブルを乗り切るための方法とは。ゲストは労働問題に詳しい弁護士の佐々木亮さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて、すでにいくつか話も出てきていた解雇についてもちょっと伺っておきたいんですけれども、はい、解雇のパターンというのは佐々木さんどういったものがあるんですか。
そうですね、解雇といっても種類があって、はい、一番オーソドックスなのが普通解雇と言われているもので、まあ、労働者の方に非がある場合の解雇ですね。
うん、
でもう一つ労働者の非がある場合の解雇の種類としては懲戒解雇といって、はい、会社が罰として解雇してくるものですね。
うん、
でおそらくコロナの問題では増えてくるのが生理解雇といって会社の方の都合、例えば事業が縮小するとかそういったものを都合にしての解雇を生理解雇というふうに呼んでますね。
うん、それらの解雇ではその経営者雇い主の 側の、その義務などは変わってくるんでしょうか。
そうですね、あの基本労働者に原因がある場合の解雇は労働者 の行為とかが、解雇に値するかどうかというところがあのなんですかね、一番のポイントになりますけど、うん、生理解雇の場合は労働者は別に悪くないですから、はい、それでも解雇されるという不利益を被るわけなので使用者側がどれだけ の措置を取ったかというところは見られることになりますね。
うん、あの労働者が納得できるような対応をしたかということですよね。
そうですね、あの例えば本当に倒産してしまうほどその経営状況が悪いのかとか、
客観的に、
解雇をこう回避できるようなあの努力をしたのかとかですね、あとちゃんと説明したのかとか、このあたりを見られることになりますね。
うん、またの退職と解雇の違いというのはどうでしょうか。うんうんうん、
あ、退職と解雇はですね、あの退職っていうのは労働者が自らもう辞めますと言っていたりとか、はい、会社と合意してじゃあ何日に終わりにしましょうねっていうのが退職、うん、で解雇っていうのは会社から一方的に労働契約を打ち切られることを言いますので、うん、あの法律的には全く違いますね。
なるほど、これあの解雇なんだけれども、うん、あの辞職願い出してくれとか、うん、退職届出してくれって言われるケースが多いということですけれども、
多いですね、
これやると退職届書いちゃうとどんな損があるんですか。
はい、解雇っていうのはあの一方的な会社の行為なのでその解雇が間違ってれば無効になってもしかしたら 職場に戻れたりとか、解決金といってお金をね、会社に払わせるってことはできるかもしれないんですが、退職届を書いてしまうと、あなたが自分の意思で会社を辞めたんだから、もう争えませんよっていうことになってしまうことがあるんですね。だから、結構聞くんですけど、解雇だって言っといて、じゃあ退職届にサインしなさいというふうにサインさせるパターンが結構あるんですよね。
その段階でとてもアウトな会社なんだなっていうことが見えてきますよね。
そうですね。
これ辞め方、辞めさせられ方によって、例えば失業手当などの保障など変わってくるんでしょうか。
そうですね。自ら辞めてしまうと、失業手当の待機期間といって、その受給開始までの期間が長くなることがあります。だけれども会社都合で、職を失う場合はそれが短いので、その意味では全然その生活の再設計が違ってきますので注意した方がいいですね。
より損をさせられてしまうということにもなるんですね。
はい、
でコロナ禍で増えてきているとされるのがこの退職勧奨ということなんですけれども、退職勧奨、これはどういったものでしょうか。
はい、退職勧奨っていうのは先ほど言った退職をこうしてくれませんかっていう会社からのお願いというか申し込み行為なんですね。
はい、
ですから労働者側はそれを嫌ですっていう権利があるんです。なのでもし退職勧奨されても辞めるつもりがなければ辞めませんというふうに言ってしまえばそれで終了してしまうはずなんですね。ところが何ですかね、辞めてもらいたい会社はしつこくしつこくやってくると、これが退職強要というものになって違法行為になることがあります。
しつこくというのは例えば毎朝面談室に呼ばれて、今日もなぜ辞めないんですかみたいなことを聞くみたいな、
そうですね、それは完全に強要ですよね。回数とか、時間とか、期間、どのぐらいの期間ずっと退職勧奨してるかとかですね、あと対応ですね、言葉の内容とか、そういったものを総合的に判断して単なる退職勧奨じゃなくて、強要であるというふうに判断されることがありますね。
これコロナでこの退職関係の相談というのは増えてるんでしょうか。
そうですね、もともとから結構多い類型ではあるんですけど、その中にコロナが理由でっていうことはやっぱり多くなってきてますよね。
なるほど。さて、いろいろな類型をお話を伺った中でリスナーの方からメールをいただいているので、紹介しましょう。
ラジオネーム狂犬セレブさんからです。ありがとうございます。スーパーで週3日パートとして働いています。働く曜日が決まっていて予定が入ってその曜日を休みたい場合、過去病欠などの突発的な休みではなく、当然前もって社員に報告するのですが、代わりに誰か他の人に代わってもらうという決まりになっています。これって社員の人の役割、過去代わりの人を探すことじゃないかと思うんですが、どうなんでしょう。
これよくありますよね。佐々木さんどうですか。
そうですね、使用者側の責任ですよね。だから人員をどう配置するか、休みたい人がいる場合にどういう代替人員を用意するかというのはまさに経営の問題ですので、それを労働者に押し付けるというのは本来おかしな話ですね。
でもあちこちにありますよね。
あちこちにありますね。特にパートシフト制で働いている場合はもうほとんど、そう、代わり見つけてから休みを申請しろみたいな形になってますので、でもそれは本来おかしいですね。なぜか日本ではそういうものがこう定着してしまってますけど、本来は使用者がそういう人員配置を差配する義務というか経営としてやんなきゃいけないことだと思いますね。
続いてはこういったメールも来ています。
はい、匿名の方です。私は8年間ほど契約社員として郵便局で働いた過去があります。先日裁判にて正社員と非正規雇用で待遇の差をつけることが違法との判決が下されました。正社員には年末手当として繁忙期に1日4000円の手当が支給されますが、契約社員にはそれがありません。過去の未払い賃金として会社に年末手当の支払いを求めることは可能でしょうか。
過去のケース遡れるのかってどうでしょうか。
なるほど。今の場合だともうその会社で判決があったっていうことですかね、きっとね。そういうことですよね。
そう読めますね。はい、
あの会社かなって感じはしますけど、
郵便局ってとこです
ね。そうですよね。はい、賃金はですね、現在の賃金は3年が時効になりますので、今のその令和2年4月以降の賃金は3年間は請求できます。ただそれより前のものは2年になっちゃいますので、2年間分ぐらいしか請求できないかもしれませんね。
あ、じゃあ8年間とか働いててもその時効分しかできないんですか。
そうですね、はい、でおそらくこれに労働契約法20条とかそのパート あの有機法の8条とかってなると、はい、損害賠償請求ってことなんで3年までいけると思うので、
うん、
この方も遡って3年は請求可能だと思いますね。
これなんで時効があるんですか？
時効っていうのはその権利の上に眠ってると、はい、権利が消えていくということとか早く権利関係を確定しなきゃいけないっていうそういう民法上の発想なんですよね、うん、
はい、
なのでちょっと特に賃金 2年とか短い気がするんですが、
今説明されても納得できないですね
ですよね、うん、やっぱ逃げ得みたいになっちゃいますから、
はい、
だから本来はもうちょっと長く仮に時効の必要があるとしても長く取らなきゃいけないんですけど、今の現在で賃金は3年だし、
うん、
そのちょっと前は2年という縛りになっちゃってますね。
より、ね、立場が弱い人の側に立った仕方でそのあたり見直してほしいですよね。
そうですね。
でもこれ時効を変えるためには法改正ですか？
はい、そうですね。時効を変えるためには法改正。実はこの時効賃金の時効5年になるっていう議論があったんですよ、ちょっと前に、はい、その民法が変わった時にですね、ところがですね使用者側が大反対があって、
うん、
2年から本当は5年なんだけどしばらくの間3年にしましょうみたいなことで今3年です。
払えばさ、
そうおかしいんですよ、
払えばそもそも関係ないんだからさ
そう
5年でもいいじゃないですか。
なんですよね。だから払わないことを前提にした議論おかしいじゃないかというふうに言ったんですけども、
はい、
なかなかその労使の綱引きで3年ということになってしまいましたね。
でも僕は法改正してほしいなと強く今思いましたね。続いてのメール紹介しましょうか。まだお時間ありますね、
はい。ペンネームホワイトラビットさん、ありがとうございます。以前働いていた広告代理店で長時間労働過去月80時間超えにより自律神経失調症と診断されたため数ヶ月ほど休職しました。その際に会社の上司からお前の働き方に問題があるからこれは労災ではない、労働基準監督署には言わないでくれと告げられました、
うん、
当時はまだ労働法にも疎く上司の言われたまま労災の協業保障ではなく健康保険の傷病手当金を申請して生活費を工面しました。もしその時に労基法や労災法などの知識があればもっと別の対応ができたのにと後悔しています。現在学校では労働法や社会保険のことなどは教わりません。自分を守るためにも同僚を守るためにもこれらの法律の知識を学ぶ必要があると思います、
うん、そうですね。そして本来であればどの会社だとしても法律を守った仕方で雇用をするということが必要になるわけですね、うん、佐々木さん、この方もし相談していたら、あるいは、うん、このホワイトラビットさんが、ね、メールくださったおかげで同じ状況だと思った方もいるかもしれないんですけれども、ね、うん、こういった場合どういった相談が可能になるんでしょうか？
そうですね、もしこの労働時間のオーバーが、
はい、
月100時間程度で3ヶ月程度あればもしかしたら精神疾患について労災が認められた可能性がありますね。100時間満たなくてもそのハラスメントと重なっていればあり得るところではありますので、
はい、
そうすると死傷病ではなくて労災保険から保障が出て、で会社の扱いとしても単なる自分の病気で休んだんじゃなくてこう、まあ、公的な会社の中のこの業務上の、病気で休んでるんだってことで不利にカウントできなくなるというはずだっただろうと思いますね、
はい、なるほど。ちなみに労災が認定されるその基準というのはどういったものなんでしょうか？
そうですね、精神疾患の場合は月100時間程度の、残業っていうんですかね、
はい、
その時間外労働を3ヶ月連続であったりとか、あとは1ヶ月160時間っていうものすごい長い労働をしたりとか、あと連続勤務が何日間とか、そういったようなところを基準に判断されてますね。
はい、はい、でもこれ言わないでくれ労基署にはっていうのは露骨な介入ですね。
そうです、これ労災隠しといってこれ違法なので、
労災隠しそのものが違法なんですね。
違法です、はい。これ本当にこういうことを言ってる証拠があって、うん、労基署に告発すればこんなんやめろっていうふうに言われたでしょうね。
ああ、じゃあメールのログとか音声とかっていうことですよね。まあ、ただそういった企業はどうなんでしょうね、違法性には敏感なので証拠は残さないみたいな特徴もあるんでしょうか、うん、
そうですね、労災隠ししてる会社は、まあ、バレた場合結構ペナルティというか、
はい、
企業名公表とかされちゃいますから、
うん、
大変ですけど、まあ、巧妙でしょうね、やっぱりやり方としてはね、
うん、続いてはこういったメールいただきました。
はい、匿名の方からです。ありがとうございます。私はこの春大学を卒業して4月から派遣社員として働いています。契約は2ヶ月ということで健康保険と厚生年金は対象外とのことでした。しかし派遣先と面接した時には6ヶ月かけて仕事を覚えてもらうと言われました、
うん、
働く期間が2ヶ月を超えることが見込まれる場合健康保険や厚生年金には加入の義務があると私は認識しています。 派遣会社からは2ヶ月を過ぎた月からは加入できるとのこと、できるとのことは確認できたので、たった2ヶ月の間加入できないだけの話ではありますが、なんだかすっきりしません。この2ヶ月を超えると見込まれるかどうかはどうやって判断されるんでしょうか。短期雇用の場合の社会保険制度について詳しく教えてください。
2ヶ月という名目だけど実質は6ヶ月以上働かされるけども、うん、最初は無保険の状況でっていう、うん、これはどうでしょうか。
これ違法ですよね。2ヶ月契約が2ヶ月だったら払わなくていいっていうことでは単純になくて、うん、この方がおっしゃってるように2ヶ月を超える見込みがあれば、うんうん、最初から加入してなきゃいけないんですよね。
そうなんですね、
はい、だからそういう意味では6ヶ月だって説明を受けてるんであれば、うん、当然2ヶ月を超えての業務でしょうから、はい、この2ヶ月間払ってないのは違法になると思います。なので
契約
遡って入るんじゃないですかね、きっと。
なんで入れてくれないんだろう。やっぱり2ヶ月分でも惜しいってことですか、うん、保険料
が。でも遡って入れって言われちゃうと思うんですけどね。
派遣会社から聞いてることと行った先での契約が違うってことはこう往々にしてあるんですよね、
う
ん、
そうですね。本当はあっちゃいけないんですけど、
本当はダメなんですよね、
ありますで、うん、健康保険とか社会保険に入るか入らないかっていうのは普通こう明示されて、はい、募集されてるはずですので、うん、きっとありだってことでこの方この派遣の仕事をやったんだと思うんですけど、うん、実は2ヶ月超えなきゃダメだっていうのはこれはダメですよね。騙してることになりますし、
そういうふうに感じます。
これちゃんと告発すれば入れっていう指導が、行政指導が来るんじゃないですかね。
告発の場合はやっぱり労基署ですか。
これはですね、健康保険の場合は労基署ではないかもしれませんね。厚生年金の場合は年金事務所になりますよね。
なるほど。
ですからちょっと部署は、でも労基署に言えば労基署もこの場合労災保険がどうなってるかちょっと分かんないですけど、うん、そのあたりの指導をしてくれるんで、労基署にある、総合労働相談コーナーっていうのがありまして、はい、何でも相談受け付けてるとこあるので、うんうん、そういうとこに行って聞くといろいろ対処法を教えてくれると思いますね、うん、
労基署のその相談コーナーは無料ですか。
無料ですね、はい、
うん、やっぱり働く界隈のその悩みというのは、うん、でも相談したいけどまだ時間がないと、うん、それからお金がないと、うん、そして徒労に終わるかもしれないということで、うん、相談にこう躊躇する方多いと思うんですけれども、うん、こういった方についてどうですか。
そうですね、まず行政が結構相談窓口を実は設けてるんですよね、うん、労働政策っていうのは重要な政策の一つなので、はい、行政サービスとして結構充実させなきゃいけないので、労基署とかに限らず各地にその相談センターみたいなのがありますから、それを探してみていくといいと思います。行政の場合はほぼ無料ですね、
うん、なるほど。こうやってね、佐々木さんみたいに違法ですって言ってくれると、うん、あ、そうなんだ、おかしいとかと思ったけどやっぱそうだったんだって、うん、それで背中を押されるっていうところもあるの でそれで会社と相対するもよし、改善してもらうもよし、場合によっては静かにそこから退出するっていうこともあるかもしれない、うんうん、いろんな仕方で その道につながるということもあるので、ぜひ労働法については多くの人に知ってほしいですね、
はい、
うん、ということで今日は佐々木さん来ていただきましたけれども、
は
い、
音声でラジオでお送りしましたが、はい、活字でという方、佐々木さんの著書会社に人生を振り回されない武器としての労働法は、うん、角川より好評発売中ですので、
はい、イラスト方法で大変読みやすい本になってますし、はい、うん、なんかあれですね、参考書っていうと毛嫌いする人いるのかな、でもペンとかで2色刷りで分かりやすく書かれているので、ぜひ読んでください、
はい、今日は弁護士の佐々木亮さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。またお待ちしています。
ありがとうございました。荻上チキセッション。